こんにちは、ひとみです。今の憲法について自由にざっくばらんに語り合います。憲法サロン京都の時間が参りました。この番組は憲法9条京都の会がお送りします。今日は記念の101回目です、ね、次の200回に向けてのゲストは信州大谷派僧侶の工藤美也子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本願寺さんのお坊さん、はい、ということですけれども、
どういうことで見るからにお坊さんでしょう。
それはね、映像がないので残念ですが、で、どんな活動をするっていうことがつながってるんでしょうか。
ですね、まあ、信州大谷派九条の会っていうのがありまして、はい、その、年間何回かな、いろんな人を呼びしたり、はい、映画をやったり、そういう活動もしてますし、はい、あと、東西本願寺を結ぶ、非戦平和共同行動という、沖縄会があって、全国からお坊さんが来て、お坊さんがゾロゾロと市場を、界隈をデモするという、そういう活動をしています。
なかなか壮観ですね。
壮観ですよ。みんな、衣着て歩きますんで。
です
ごい不思議なことに、はい、衣着て歩いて、ビラを配ってると、みんな手を伸ばしてね、もらってくれるんですよ。
なんです
普通のデモだったら、はい、ビラを配っても大体取ってくれませんよね。うん、ところがね。
ね、街頭のティッシュと一緒でね。
お坊さんが、デモしてるっていうんで、みんな珍しがってるのかわからないですけども、はい、とりあえずビラをみんな手を伸ばして取ってください、くださいみたいな感じで、とても不思議な光景
です。いや、でも羨ましいです。違うか。
そうですね、今度みんなで衣で歩いたらいいかもしれない。
いや、ちょっとね、それは、恐れ多いですけども。憲法9条の京都の会はね、はい、いわゆる憲法集会をして、はい、その後、そういうデモっていう ね、毎回毎回やってるんですが。
はい、毎回出させていただいてます。
ね、私も配り物を。
いつもね、衣着て歩いてますよ、大体必ず。
でも、何百人っていう歩く中でね、一人二人衣着て貼っても、まあ、ね、あんまり目立たないというか、まあうね、集団の力というふうにはならない。
やっぱり、30人から50人が衣着てないとダメですよね。
ダメですね。
すいません、大谷派僧侶、あんまり、土日のデモがね、土日一番忙しいんですよ、僧侶は。
ん？
法事とか、法事とかで。
ああ。
だから、ね、平日暇なんですけどね。
それは、ね。
だから、祝日、憲法集会の日に、だいたい暇なお坊さんあんまりいないみたいで、申し訳ないです。
それは、こっちも考慮すべきかな、と思いますが。で、はい、他に何か、
ですね、はい、まあ、こういう、私は今日は、アイブラブ球場という T シャツを着てるんですけど、はい、背中は平和憲法世界へって自分の字で書いたんですけど、はい、こういうグッズをいっぱい作ってね、はい、販売したり、あと、缶バッジを作って、配ったりとか、はい、そういうこともしてますし、あと、音楽活動を私は今していて、
はい、
裏猫キャバレーというね、ユニットを組んでね、社会問題の歌やら、憲法に曲つけて歌ったりとか、
はい、
普通の人たちの集会だけだったらなかなか伝わらないことが、
はい、
普通のなんかライブハウスで歌を歌ってるから聞きに来てねっていうところでそういう社会問題の歌を歌ったりすると、うん、少しずつこう違う層の人たちが聞いてくれるんじゃないかなみたいなね。
そういうそれはハードルがちょっと下がるみたいなイメージありますか。
そうですね、そうですね。まあだからやっぱり飽きさせないように面白くね、いろんなまあ替え歌にしたり、
はい、
それから、まあ、新しく歌を作ったり、憲法に曲をつけたりして歌ってると、うん、あれいいねっていうふうに言ってくれる人がちょっとずつ増えてきて、ちょっと嬉しい感じです。
本当ですね、はい。やっぱりいろんなアプローチがあるといいですよね。
そうですね。やっぱりね、集会だとね、いつも同じメンバーになってしまうでしょ。で、その人たちはもういいんですよ。知ってるんだからって。
そう
思うとね、いかに集会に来ない人たちをどういう形で取り込んでいこうかなっていうのがやっぱり私たちのこれからの課題じゃないかなと思って。
100回目の時にゲストで来られた安西育郎さん、そう言われました。
はい、そうですね。
いつ行っても同じような、よく知った人たちが来る。
それでね、
だんだん知らない人たちに来てもらう。
年齢が、年とともにみんなこう年齢層が上がっていく。
うん、はい。それはいろんな実行委員会行ってても思います。
そうなんですよね。いかに若い人たちとね、一緒にやっていけるかなっていうことが、やっぱり課題だなと思ってます。
で、やっぱし次の世代にそういう意味を知ってほしいし、
う
ん、続けてほしいしっていうところですよね。
で、私は別にね、なんかこう、そんなに大手を振ってこう、一生懸命活動してますっていうんじゃなくて、おかしいことはおかしい。嫌なことは嫌だって、それだけなんですよ、基本は。だから、嫌なことは嫌だって、もっと言おうよ。 で浄土真宗の教えとして、はい、国王ぶらい、っていうのは、国王には、礼を示さないって言ったらおかしいんですけども、はい、国王だからっていう理由だけで、あがめ立てまつってはいけないっていう、ね。
は
い、たとえ上司だろうと、はい、天皇だろうと、
はい、
首相だろうと、
はい、
市役、知事だろうとね、うん、誰であろうと、上司であろうと、親であろうと、間違ってることはおかしいんだってちゃんと言え、はい、というのが浄土真宗の教えの基本にありまして。
すごいね。
左本願寺と言われてますけれども
。いや、なんかすっぱりと、すっきりと。
すっきりと。
わかりやすくて。
そうです。
よろしいかと。
うん、だから、多分ね、親鸞聖人の書いた、教行信証っていう中で、
はい。
間違ってるのは天皇だって言った、言葉は間違ってるっていう文章が残ってて、そういうことをちゃんと言ったのは、多分親鸞だけです。本年さんも似たようなこと言ってるんですけど、
はい、
いや私はね、とばっちを受けただけでね、そんな天皇に逆らってませんよみたいな濁してるんですよ。
ちょっと逃げがあるのね。
なのに親鸞だけはね、きちっとね、言葉、お前が間違ってる。
うわぁ。
かっちり言ってて、かっこいいなと思った私は浄土真宗のこのを選んだんですけど、
最近お坊さんになるときに。
そうですね、最近のでもね、組織はね、なかなかそんなんじゃなくてね、はい、あれみたいな、
ね。そうですか。
ちょっと残念っていうところもあります。
でも本願寺さんの入り口にバラバラで一緒とかね、
そうですね、
中入ると氷河無用とか書いてありますが、ね、ああいうの見ると、うん、なんとなく、私たちはこういう活動をやっぱり中心にしてるので、こう気持ちいいんですけれども。
氷河無用っていう言葉は、兵隊も武器も無用である。
そうですね。
それの前に、
はい、
国部民安っていうのがあって、国が豊かで、はい、民が安らかのためには、兵隊も武器も用いてはならないって。
そこまで言わないと。
そうでしょ？はい。だから、
そうなんですか？
うん、そうなんです。だから2500年以上前に、
はい、
お釈迦様は、うん、軍隊を持ったら、民は、うん幸せにならないし、国も豊かにならないってはっきり言ってるんですよ。なんでこれが今生きてないんだろうかと。
2500年同じことを繰り返している。
すごい残念です。
ちょっと虚しい感じがしてきますが。
そうです、本当、ね。だから、国部民安。国が豊かで、はい、民が安らかなためには、
は
い、武器と兵隊は使わない。
ああ。かっこいいです。すごく気持ちいいです、それ。
気持ちいい
です。うん。やっぱり私たちの目指すところにやっぱり通じますしね。でも、そしたら本願寺さん、これから、やっぱりそういう方向
もちろんね、そういうことは中心にあるんですけども、はい、どうしてもやっぱ保守的にね、なんかこう、組織になると、
うん、
どんどんどんどんそっちじゃない方に行っていくところもありますよね。でもまだね、
はい、
いろんな他の宗派よりは、私はまだマシっていうか、
はい、
希望を持ってます。
そうですか。ね、これからもその国府。は
い国民民安。
民安っていうのを目指して、
はい。
ね。これからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、そろそろ時間が参りました。今日お越しいただきましたゲストは、真宗大谷派僧侶の工藤美也子さんです。番組をお聞きの皆様も、どうぞ、ご意見、ご感想などを憲法サロン、京都へお寄せください。ご意見の宛先は、憲法9条京都の会、電話 050-7500-8550。ファックスは 075-603-8135 です。この番組は憲法9条京都の会がお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。